生活と社会と仏教、アット沖縄。こんにちは、テルヤでございます。今日はですね、だいぶ、空きましたけれども、東本願寺沖縄別院だよりの、11月号の、コラムをお聞きしたいと思います。今日は、輪番の、長谷さん、そして、中西智子さん、お二人に、来ていただいております。中谷輪番、こんにちは。
あ、こんにちは。
ちょっ
よ
と
ろしくお願いします。
久しぶりでちょっと、カミカミなんですが、中西さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願い
は
し
い、
ます。
というか、もう忙しい中で、お時間くださり、どうもありがとうございます。ではですね、早速なんですが、コラムを読んでいただいて、いろいろお話をお聞きしたいと思いますので、永谷さんの方から読んでいただけますでしょうか。よろしくお願いします。
はい、お願いします。タイトルは、お供え物は変化する。10月20日から21日と沖縄別院の報恩講が無事お務めできました。お磨きのご参加から当日のご参詣までありがとうございました。念仏の教えに出会うご縁となりますことと念ずるばかりです。さて、今年は北海道で鮭が取れず、ブリが取れるそうだ。さらに驚くことは沖縄で馴染み深いシイラも、今や北海道で水揚げされている。92年に初めて沖縄に住み始めた頃、一人暮らしで魚を食べる機会は少なかったが、お金もなかったので、できるだけ安い魚をと思い、出身地の滋賀県では聞いたこともなかったシイラなるものを恐る恐る購入し、バター焼きにしたことを思い出す。魚だけではなく、果物や野菜もそれぞれの地域で、これまで適していたものが合わなくなっている。今やお米は北海道が美味しいということ、美味しいというのである。ところで、沖縄の仏壇には食べ物のお供えが多い。定番の重箱は多少のバリエーションはあるものの、現在はおよそ中身が決まっていて、昔からの伝統を重んじているという。しかし、それ以外の果物やお菓子の類は、見る限りバラエティに富んでいる。果物はバナナ、リンゴ、オレンジ、キウイがよく見られる。バナナは島のものよりはフィリピン産が多い。リンゴ、オレンジ、キウイは間違いなく輸入品だろう。どれも琉球王国時代にはなかっただろうが、半世紀前は高級品であったに違いない。私たちの先輩方はご先祖を大切にするということを、普段はなかなか口にしない上等ものをお供えし、敬意の念を示してきた。気候変動に伴い上等もののお供えも変化するかもしれない。ものは変化していくことだろうが、敬意の念が上等かが一番の肝である。以上です。
ありがとうございました。お供え物の話ですね。今日は、もう3月も終わり頃になってますけれども、だいぶ前の、もう11月の、便りを読んでいただいてますので、ちょうど報恩講が、終わった頃ですね。
そうですね。
ですね。はい。そっか。いろいろ、魚が、鮭が取れず、ブリが取れるとか、いろいろ食べられる食べ物の様子が変わってきてる。これがお供え物にも影響してきてるっていう感じなんですね。こういうお供え物っていうのは、そんなに縛りはないっていうこと。で、いいんですか？
お供え物って、おそらく、まあ、沖縄はかなりなんか固定したような感じで、本なんかがね、出てると、重箱は、何品で三枚肉があってとか、いろいろ結構ね、書いた本はあるんですけど、実際私たち報じしてると、確かに沖縄本島はある程度、特に首里界隈を中心とした中南部は決まってる感じはしますけど、離島はまあ全然違う様相を呈してます。お刺身が出てきたりですね、お供え物の中にお刺身があったりですね、 宮古とか石垣、伊良部島の方々なんか、そう、なんか、魚系、チーリチーがこう、お供え物にされていたりですね。あと、沖縄本島でも、クニンダの方々については、もう全然、やっぱり全く違う、お供え物が、されるんですね。で、そういう専門の料理屋さんがあって、いわゆる、三枚肉じゃなくて、鶏、豚じゃなくて、鶏が、使われていますね。
クニンダっていうのは、那覇市の久米地区
そうです。
のですね。
久米16、32世でしたっけ？ 16 世でしたかね。
福建省かな？
そうですね。
福建省福州あたりから、
福州園があるところらへんで
ト
す
ライ
ね。
してきた、まあ、技術者集団、中国の技術集団を、ルーツに持つ、久米地区の住民の方々を国だと。で、これ、
まあ、ただ、
違うんですか？
久米に住んでる人だけじゃなくて、そこをルーツに持つ一族の方々なので、多分、沖縄本島もしくは全県にわたっておられると思います。そういう方々が、まあ、市民にお参りされるときは、違う、お供えですね。だからそれも沖縄なので、沖縄ではってこう、やっぱ、おしなべっていうの、ステレオタイプ化して言うのは、本当はかなり無理があると思います。
そっか。地域によって違うんです
そ
か
う
ね。
な
ス
ん
タ
で
ンダー
す
ドっていうのは
ね。
ないのかな。なんか。
まあ、首里を中心のしたスタンダードはきっとあると思います。
県立美術館、沖縄県立美術館の、おきみゅの中に、子供たちがこう体験できる重箱のパズル、なんか詰める。ここにかまぼこ、ここに、これはごぼうはこう入れてみたいな、なんかそういうパズルが置いてあって、子どもたちが体験できるようになってましたけど、じゃあそれだけじゃないってことですね、沖縄も。いろい
そう
ろあ
で
る
す。
んですね。
中
いろい
西さ
ろ。
んはどうですか？お盆とかシーミーとかってどうするんですか？
あ、もうまるで留学生のように沖縄の 文化を。わあ、楽しい、すごい、こんなことするんだ。お墓でピクニックだと思いながら、ワクワク異文化体験をさせてもらってる感じで。でも、先日もちょうど、まあ、春のお彼岸だったので、ちょっと認知症でできなくなったお母さんの代わりに、義理の父が、サーターアンダギーを、立派なサーターアンダギー、大きいのを上手にあげれるようになと思って、プロみたいになってるんですけど、たくさんあげて、みんなで、彼岸だからねって言って、食べなさいねって言って、ちょうど持ってきてもらったとこだったんですけど、なんか、彼岸に、いろいろお供え物みたいにする文化が、多分あんまりない中で自分は育ったなという感じがしますけど、永谷さんはどうですか？
そうですね。まず、大前提として、仏壇に食べ物を供えないっていうのが、浄土真宗には伝統としてあって、白米以外のものを仏壇に供えるってことは、寺院としてもほとんどないと思うんです。
そっか。
なので、沖縄来てこう、なんか行事ごとに、とにかく食べ物を供えることが、供養だという形を取るってことには、一定の違和感をずっと持ってましたけど、今はまあ慣れましたけど、最初の頃はその食べ物を供えることをもって供養するっていうのが、ちょっと私たちの浄土真宗の文化にはあまりないので、
これはそういう文化がないというのは浄土真宗だけなのか、他の宗派でも基本その日本はそういう感じなんですかね。それとも真宗の特徴なんですか？
ちょっと他の宗派はどうこうかよくわからないんですけど、真宗は特徴的にやってないと思います。他の宗派はちょっとあると思いますけど、禅宗とかもするのかな？あんまり。
でもその沖縄は確かにね、その重箱とかのお供えするのすごいですよね、仏壇にね。もう仏壇には置けないから、その仏壇の前にそれを置くスペースが設けられてて、
こうやってね、引き
で、
出されてですね。
引き出しとかね、大きな台が引き出されてあったりとかしますけど、なんか、 そういういろんな食べ物をお供えして供養するっていうのが、裏文教にないですか？
あります。あるんですけど、裏文教の場合は食べ物を供えて、亡くなった木蓮という方の、お釈迦さんのね、お弟子さんで木蓮という方のがですね、お母さんが、亡くなったお母さんをどうやったら供養できるかってお釈迦さんに尋ねるときに、食べ物を実際供養したら、食べる前に、口元に行く前に燃えてしまったと。
そ
だ
のお
から、
母さんが食べようとしたらね。
だからどんなにこうお供え物しても、餓鬼道に落ちてる母親の、欲求が満たされないと。どうしたらいいんだって言ってお釈迦さんに、相談するっていうところから始まるので、最終的にはそのお経では亡くなった人に物を供えるんじゃないっていう、形で、仏教のその修行僧たちに食べ物をお供え、供養、寄付してくださいっていうような形で、そのお経は終わってるんですけども、なので、食べ物を、死者に、亡くなった方々に食べ物を供えるっていうことが仏教のそのメインスト、そのお経によって定義づけられてるわけじゃないです。
そうですよ
か
ね。
あ、なるほど。
結局、裏文教では、木蓮が、亡くなったお母さんの供養と思って、食べ物をお供えするけど、亡くなったお母さんは、どこにいるんですか？そのお母さんって亡くなったお母
ガ
さん。
キ道に、ガ
ガキ
キ
道
道
です
という
か？
地獄の一つですけど、ガキ道に落ちて。
ガキ道に落ちて苦しんでるお母さんが、供えられた食べ物を食べようとしても、口元で、燃えてなくなってしまう。
そうです。
だからその欲求がもう叶えられないわけですね。だからそういう食べ物をお供えしても、それは救いということにはならないんだよっていう教えですか？
になってます、そのお経ではね。
で、最終的にお坊さんにお供えしてくださいねっていうお話になってるんですね。そのお経でで は。
したっけ？
そうです、そうです。
へえ、知らなかった。でも
変な。
タイで、友達の結婚式に参列させてもらったことがあるんですけど、その時に、結婚式が始まる前に、お家にたくさんお坊さんも10人ぐらい呼んで、このお坊さんたちにまずご飯をみんなでお供え 食べてもらってみたいな、おもてなしをしてっていう儀式から結婚式が始まったんですよ。ちょっとそれを思い出しました。タイもね、仏教国なので、
そのお
そうい
坊
う意
さ
味
んにお供えしなさいっていうのは、それがその裏文教の、結論ですか？
それが7月15日にしなさいって書いてあるんですよ。
はい。
で、理由は、雨季と乾季がインドあって、その雨季の間は、一箇所に集まって、勉強してるわけですよね、言えば。で、雨季が終わって乾季になると、こう、全国に、それぞれ散らばって、仏教の教えを伝えるために、布教にこう、出歩いていくんですけど、その境目が、その7月のその15日の頃で、その時栄養をつけて、そして全国に散らばっていくっていう、その時に、食べ物がね、ちゃんと栄養をつけてっていう時に、供養というか食べ物を寄付してくださいっていうような、設定になってますね。
それがお盆の由来と。
お盆の由来なんですけど、お盆っていう言葉そのものも、裏盆っていうのは、逆さづりの苦しみっていう意味で、全然、ウランバーナっていう言葉を中国語に音写すると、ウラボンって書くので、日本語でウラボンって呼んでますけど、その、ウランバーナって言葉を翻訳すると、刀剣、逆さづりの苦しみっていう意味なんですけど、反対にして吊るすっていう、そういう意味なので、要は、先ほど言った木蓮が食べ物を供えることによって、母親と救おうとするってことが、全然この理にかなってない。食べ物を食べれないから苦しいっていう地獄がガキ道なので、そこに食べ物を差し入れるという全く逆さのことをしてるっていう意味も一つあるんだと思います。で、私たちが本当の真実と反対のことをして苦しんでいるというのを、象徴している、お経の名前なので、
なるほどね。で、そういうお経に由来する、まあ、お盆という、まあ、言ってみれば先祖供養、食の強い行事。で、それを、我々、うちなんちもですね、すごく大事にしていて、で、それで今日こういうふうにあるようなお供え物、長谷さんが体験したような、沖縄の仏壇の食べ物のお供えをするという、習慣があるんですけど、それはどう受け止めたらいいんですかね。
やっぱり食べ物を供えること自体が 根本的に悪いわけじゃなくて、供養するっていうのは言葉の意味としては敬意の念を表すってことなので、大切なお客さんがある日我が家にやってくるってなればですね、家を整頓してきれいにして、臭い家じゃないように良い香りを立てるっていうのがお香なんですけども、で、到着されたらまずお茶を出し、仏壇の中にお茶ありますよね。お茶を出し、そして、ちょっと食事を出す。これ、一般的に相手に対する敬意の表し方として、ごくごく、普通のことだと思うんです。だから、その時に、大切なお客様に対して、一番のご馳走を出すっていうのが敬意の念の表し方だと思うので、まあ、ご先祖に、まず敬意の念を表すっていうことで、一番のご馳走をお供えするっていうのが、多分伝統的にあったんだと思うんです。だから、ご馳走を備えるっていうのは、重箱のことを別の言い方でご馳走を備えるっていう、年配の方おっしゃる方いますよね。重箱の中のご馳走っていう、を読んでるみたいなんですよ。だから多分それは、本当に一番上等なものを、まずご先祖にお供えして、うさんでして、みんなで食べるという、そういう習慣なので、これは多分全国的にあると思います。いただいたものを一度仏壇にお供えして、手を合わせて、それから下げてた、封を開けるっていうようなことは、お盆なんかね、やっぱ物を持って皆さん、お中元で回りますけど、私は小さい頃はまず仏壇に供えるということはあったので、沖縄も結局そのお供えっていうのは、お供えも大事なんですけど、うさんでして食べるってこともとても大事な行為だと思うので、そこにこう、一番敬意の念っていうのが表されていくんじゃないかな
そ
と。
う
で、
で
私
す
が、
ね。
中
そうで
西
す
さん
ね。
はお産でします？
沖縄ではもちろんお産でしていただいてます。なんかこのお父さんがいろいろ言うのをちょっと、こう なんて言ってるのかなって想像しながらいつもですけど。今日ふと思い出した先日ちょうど春のお彼岸だったので、お友達、彼女は沖縄に住んでらっしゃるんですけど、北海道の方なんですけど、おはぎをあんからこう作って、お供えしたって言って、最近自分のお母さんが亡くなったからっていうことで、お母さんのことをこう忍びながら、お母さんがこういう悲願の時には親戚中にたくさん作って、バスで何軒も配って歩いてでしてたなってこととか、もう亡くなる直前も倒れてからどこの中でもこうおはぎをこう作ってたよっていうことをこう書いてらっしゃったんですけど、なんかそういうふうにこう、なんだろうな、さっき話したお話ししたみたいに、お寺で育って、あんまりこうお供え物をするっていうこう風習とか文化があんまりないところで育ったので、逆にこういうサーターアンダギーだったり、彼女のおはぎだったり、そういうきっと子供の頃お母さんが作ってくれたサーターアンダギーとかおはぎが美味しかったんだろうなとか、この思い出になるものとか、このね、亡くなったお母さんだったりをこう、しのぶような、そういう文化っていうのはとっても素敵だなって思いながらこう感じてたので、もちろん、ね、そういうのがあんまり自分はなんでないんだろうって思いながら今日参加したんですけど、そっか、なるほど、お寺ではないんだなということをさっき永谷さんからお伺いして分かったというか。
でも今聞きながらね、浄土真宗がなぜお供え物しないかっていうものの一つに、供養するとか、まあ、 亡くなった人を供養するかどうかは別にしても、お寺にそういう供養するしないにしても、例えば食べ物を持って供養するっていうことが供養のスタンダードであれば、僕らでも重箱を持って先祖供養しなければ通らないっていうんであれば、お金のない貧しい人は供養できないってことになりますよね。
本当ですね。
これ法然上人が千釈宗の中に書いてますけども、もし造像祈祷って言って仏像を作ったり、お寺を作ったりしないと供養でき、あのその自分の人間としての救済の道がないんであれば、金持ち以外救われないじゃないかっていう疑問を呈するんですよ。で、最終的にいつでも誰でもできる、口で唱える南無阿弥陀仏ですよ。口
な
承
るほ
念
ど。
仏で救われるっていうことが、その人間の平等性、平等に救われるっていうことの最も大事な一面として置いてるので、食べ物を供えなければ救われない、個人が救われないっていうんであれば、貧乏人の、貧乏な家庭の方のね、ご先祖は救われないのかって話になっちゃう
そう
じゃ
です
ないで
よ
す
ね。
か。そうじゃないっていうのがとっても大事な、僕は浄土真宗の口で唱える念仏の大事な部分だと思います。沖縄のお供え物もね、私は思うんですけど、文章にも書いた通りね、今、リンゴやオレンジやキウイやね、備えますけど、昔はまあ絶対なかったですし、バナナだって一時期はものすごい高価なものだったはずなんですよね。で、重箱の中もさっき言ったようにご馳走だったので、精一杯のその人たちのご馳走、それは家庭によってご馳走の本当レベルが違うと思うんですよ。で、精一杯のご馳走をご先祖に備えて、もしかしたらお茶碗一杯のご飯かもしれないけれども、白米だけかもしれないけども、それを備えて、敬意の念を表すって、そこの部分がとても大事なんです。だと私は思うんです。浄土真宗からすれば。でもなんかそれが形骸化してしまって、形、場合によってはあまり食べることもない重箱を備えて、敬意の念を表すっていうのであれば、それはまさに本末転倒してる。逆さまになってしまってる感じがするので、やっぱりもう一度その伝統としてね、さっきのおはぎの話もありますけど、伝統としてそういった食べ物をお供えするっていうのは、私はそこを否定するつもりはないんですけども、でもなんかもともとあった本当に上等なものをお供えするという、その敬意の念がどっか失われていく現
そう
代
で
にあっ
す
てね、
ね。
お供え物を変化させるっていうのは、そういうことを気づかせてくれる大事なことじゃないかなと、逆に、変化しない方がだから怖い感じがしますね。
だからなんか無理してこうねたくさん豪華なものをこう飾ってもっていうのもどうかなって思いますし、あとやっぱりお盆の時とかお正月の時とか食べ物がこういっぱい出てきて、で食べきれなくて、でカメカメ攻撃はされるけど子供たちも食べないし、結局最終日は、まあ、正月にしてもお盆にしてもたくさん余っちゃって、でそれをそれぞれの家庭がというか分けて持って帰って、という感じになるんで、食べないものをお供えしたりするんですよね。こう、お餅とか、今時の子供が食べない、昔ながらのお菓子とかをいっぱい来て、で、それも持たされると。まあ、正直言って食べきれなくて、捨ててしまったこともあります。だから、こういったのは確かに、問題だなと思いますけどね。で、また、僕の、母親なんかもそうですけど、お年召した方々の世代っていうのは、やっぱり戦中、戦後、すごく貧しかったので、とにかく食べ物がたくさんあることが、いいことなんだっていう、こう、なんか反動的なものがあったりしますよね。そういうのはよく感じることがありますけども。そうですね。お供え物、そういうふうに、やっぱり、まあ、敬意を表す一つの、まあ、印というか、そういうふうに受け取ればいいんですかね。
そうですね。だからこのお供え物の、ね、中にも 今、下げたものをね、今食べないってこともあるんですけど、実は亡くなった方が誰であったかってことによっても、何をお供えするかって本当は変わってもおかしくないんですよ。例えば若くして亡くなった人に、重箱を供えることが本当の敬意の念になるのかな。その人のことを思って、あの人が好きだったものを、残されたものとしては、お供えしたい。小さな子供が亡くなられた時に、まさかの重箱を供えて、亡くなった人が食べるかどうかは別にしても、もしそれを見て本当に喜ぶのかっていうことは、また別の問題だし、その供える側としてもですよ。やっぱり、その思い入れが強い、とっても愛着のある、その亡くなった子供に対して、こんなものを子供は食べなかったものを、伝統だからっていう理由だけで備えることが、本当にその人にとって、供養するってことになるのかっていうのも、やっぱり、私はやっぱ疑問に思いますよね。
そうですね。なんかその伝統的な形にはそれなりに意味があるっていうところもあるけど、形にこだわって本質を失うっていうこともあるでしょうしね。どこまで守ったらいいのかなってあるんですけど、うちなんかはもう、うさんでですね、しないんですよ。
ああ、そうなんですか？
しないって言ったらちょっと正確じゃないんですけど、要は、僕とか子供たちとか、待てないんですね。で、お供えしたものとは別に、もうすぐ食べれるように別のお皿に取っといて、それた先に食べちゃうんですよ。で、実家の母親だけが、食べないで、うさんでして、それを待って、後から食べてるっていうね、感じで。
サンデーって時間決まってたりするんですか？ちょっ
いや、
と、どの
時
ぐらい
間
まで では す
ない。
か？
大体、これくらいの時間を置けば、ご先祖も召し上がっただろうなっていうくらいの間を置いて、
置いて。
それからうさんでさびらって言ってやるんだけど、前はみんなでやるけど、だんだんそれ やらなくなってきて、母親だけがやってるっていうような感じですか。で、もう最近はもういちいち作らないんですね。スーパーで作られたものを買ってきて、そのお盆
そう
に
です
並べ
ね。
てっていう感じで簡単になってきたりしてるんですけどね。
まあでも現実的には最近オードブルが詰められた重箱とかがね、販売され始めてます。で、うちのお寺ではそれでもいいですよって言ってます。お寺で奉仕されるってお供え物をっていう時に、家族化していて、あまりどちらかというと年配の方がおられない。ご家庭なんかは、じゃあもうこのオードブルでいいんだ、これでって言って、オードブルの重箱。重箱にオードブルが詰まってるんです。重箱、いわゆる重箱っぽく並んでいて、エビの天ぷらと
なる
か、
ほどね。
で、要はそれはそのまま下げたら、そのままうさんでしたら、みんな食べる内容。なので、お餅じゃなくて、おにぎりが入っていたりですね。そういう感じのものの方が、何かこう亡くなった方にお供えしたものを下げて、食を共有するって感じがして、私はいいなと思いますけどね。
本当に誰が亡くなったかっていう話で、そのお地蔵さん、金町にある観音堂かな、観音寺、観音堂、あそこにちょっと行ったことがあって、そこにお地蔵さんがあって、ちっちゃな子供さんみたいなお地蔵さんがあって、そこにやっぱりヤクルトとかチロルチョコとかお菓子がいっぱい置かれてるんですね。あれ切ないですよね。多分水黒曜か、あるいは、なんでしょうね。なんかちっちゃい
小
子
さ
が。
いお子さん
そう、
が
小
ね。
さいお子さんへの供養ですよね。
そうですよ。そうなると思いますよ。これ
きっ
が。
とね、そうですよね。とっても身近な方、亡くした方、多分、そうやって、さっき永谷さんがおっしゃったように、みんな好きだったものを備えてるんじゃないかなと思います。
好きだったものを備えたいんだけど、やっぱり、 それじ
プラ
ゃ
スで。
通らないよっていう、横やりも入ったりして、
そうなんですね。
これをするもんだよとこう言われると、やっぱそこ
うん。
でちょっとしたな、軋轢が生まれたり、この悲しい感情に、子供なり連れ合いはカレーが大好きだったからカレーを備えたいけれども、重箱だって言われると、重箱備えられると、何か、ちょっとしたことで、皆さんその良かれと思って言ってるはずだけれども、そこでこう、ちょっと心が乱れるっていう、イライラってしてしまうっていう方は、よくお話としては聞きますね。
あるんですね。
なんかやる側のね、気持ちの通りにやれれば一番いいと思うんですけどね。あんまり形にこだわるっていうのもどうかと思いますけど。ちょっと、お供え物の話ってなかなかする機会がなかったので、そういう、意味でこれからもやっていけばいいのかなと思いました。盆正月。この間のお彼岸も、やりましたけども。僕、やりましたって僕は何もしないですけどね。本当はやらんといけないんですけども。ちょっと考えてみるいいきっかけになったかなと思いま
ちょう
す。
どね、すぐシーミーですからね。
あ、そっか、もうすぐ
本当で
睡
す
眠です
ね。
ね。
もうすぐシーミー
もう
で
そ
す
の
から
季
ね。
節ですね。じゃあ今日はまたここまでにして、また土曜礼拝の、茶話会の時にでも、こういう話、またいろんな方とやれると面白いなと思いますので、
楽
今
し
日は
みにしてい
い
ま
お
す。
話を聞けたと思います。
は
中
い。
谷さん、ありがとうございまし
い
た。
えいえ、どうもありがとうご
あり
ざい
がとう
ま
ご
し
ざいま
た。
した。
じゃあ、中西さんもまた、礼拝でお会いしましょ
ま
う。
たよろしくお願
お
い
願い
し
いたし
ま
ます
。
す。はい。ナマンダーツ。
ナマンダーツ、ナマンダーツ。
この番組は、日本の伝統的仏教教団である、真宗大谷派、東本願寺の沖縄別院が毎月発行するレターペーパーのコラムを、その執筆者であるお坊さんに直接声に出して読んでいただき、その意味するところを聞かせていただく形の声のお便りです。日常の生活の中で仏教に触れる機会として聞いていただけると幸いです。